著者と読む UTA ブックの時間です。今日は前回に引き続き、塩川佳代さんと共に、愛、心のふるさとを読んでいくことにしましょう。本のページでは、45ページから85ページまで、第2章、共に帰ろう、の後半部分にあたります。では、塩川佳代さんに朗読をお願いいたします。
2-1、直感を読んで。はじめに意識ありき。そうです。私たちの存在は意識、愛のエネルギー。文章は宗教と科学について触れていましたので、そこに焦点を当ててみます。そもそも宗教と科学は両立するかという議論は論外です。宗教の世界はもちろんですが、人類が科学の世界だとしている科学の世界も実に小さな世界です。もともと何もありませんでした。すべては意識、波動、エネルギーです。愛しかないんです。愛のエネルギーだけが存在します。そのエネルギーが仕事をして、科学と呼ばれている分野があります。確かに科学の世界を純粋に求めていけば、愛のエネルギーに到達します。しかし、人類の心の中では、その純粋ということがわからなくなりました。純粋とは自分の本当の姿を知ることにあります。しかし、そのことは肉形を本物とする基盤の上からは全く不可能です。自分の本当の姿は意識、愛のエネルギーです。科学イコール愛のエネルギーという観点から全てを見ていかなければなりません。科学の世界を肉、形を基盤とするところから見ていては、純粋な本来の科学の世界ではありません。だから、科学の世界に神という発想が出てくるのです。そして、宗教の世界に至っては全く論外です。宗教とは人類の欲が作り出した世界だからです。その宗教の中の神というものは、ブラックのエネルギーに間違いありません。それは愛のエネルギーとは全く相反するものです。愛のエネルギーの中では、宗教の世界で言うところの神など、全く小さな世界です。いいえ、小さな世界というにとどまらず、ブラックのエネルギーを愛のエネルギーに向かって流し続けてきた愚かな心の中を、人類はもっともっと知っていかなければならないでしょう。話を元に戻しますが、愛のエネルギー、自分の本当の姿を心で知っていったならば、科学の世界はもっと躍進的に広がっていきます。自分たちの本当の姿が意識、愛のエネルギーであるという観点から、科学する心を大きく育てていけば、それはまさに愛のエネルギーと合致していくんです。これまで人類が科学と呼んできた、呼んでいる世界はちっぽけな世界です。肉、形を本物とする基盤からどんなに科学的な発想を生み出そうとも、その世界はとてもちっぽけな世界です。だから、その科学の世界が人類に大きな進歩発展をもたらすかといえば、決してそうではありません。やがて人類が探求してきた科学の世界は弊害を起こしていきます。すなわち、そこにはブラックのマイナスのエネルギーが働いているからです。愛に目覚めていない中で科学万能の時代だとすることはとても危険なことです。危険というのは、おごり高ぶった愚かな人類の心の世界がこれからいろいろな形で示されていくということです。それもまた自然災害に代表される天変地異と言えると思います。そこで人類は意識の展開、愛の覚醒、何としてもこのことをクリアする以外にないんです。愛のエネルギーの確認です。そして意識の展開と愛の覚醒を果たしていくには、人類にとって天変地異という現象は避けて通れない現象です。天変地異こそ、それをクリアする最後の手段です。どうしてもそこに行き着きます。天変地異がおのずと起こってくるのは、意識の流れが厳然として、粛々として流れているからです。意識の流れは次元移行を指しています。そして意識の展開、愛の覚醒を促しています。そのために、天変地異は必ず起こってくる現象です。 それほど肉を本物とする思い、そのエネルギーが人類の心の中にこびりついていると言っていいでしょう。もうそのことを促していくのには天変地異の現象しか残っていません。はっきりとそのように申し上げてもいいかと思います。意識の展開と愛への目覚め、本当の自分の覚醒、それが意識の流れの中にある人類の本来の道なんです。愛しかない中で、宗教の世界にしろ科学の世界にしろ、愛以外のものを求めてきた愚かさに人類は自ら気づいていく以外にありません。そして気づきを促されるのは愛のエネルギーがそこにあるからです。間違ってきたものは愛のエネルギーによって本来の姿に帰っていくんです。これこそ愛のエネルギーが存在する証です。人類が作ってきた宗教の世界も科学の世界も、すべては愛のエネルギーに帰っていく流れの中にあることを伝えておきます。さらに私は今一度直感という表題がついた文章に心を向けました。意識の流れを確信してください。次元以降を共に果たしていきましょう。あなたは意識、愛であることを確信する道をひたすらに進んでいってください、という文章で終わっていました。2-2、直感を読んで、共に歩いていける喜び。そして私たちはずっとずっと耐え受け止め、真実の方向、本当の自分、愛のエネルギー、その方向に心の針を合わせていきます。そうすることが私たちの喜びだからです。私たちは喜びの中に存在している、愛の中に存在している意識、耐え受け止め に心の針を向ける、合わせる、その喜び、その大切さ、それだけが心にしっかりと残っています。どんな時も、いついかなる時も、耐え受け止めを忘れてはならないことを教えてくれた母の思いが今心に伝わってきます。母の思いです。母の意識です。母に伝えていただいた愛のエネルギーの中にあったことを伝えていただいた。初めから伝えていただいていました。そんな私自身を今心に感じ、耐え受け止めの方に心を向けるとき、メッセージが来ます。共に歩いていきましょう。愛を思い、愛の中にあった自分たちを思い、そして次元を超えていきましょう。私たちは愛です。愛である私たちが今共に歩いていける喜びをお伝えします。愛のエネルギーしか存在しません。愛のエネルギーがすべてを成していくんです。愛のエネルギーが仕事をしていきます。愛のエネルギーが仕事をしていくからこそ、すべての意識が次元を超えて進んでいけるような計らいの中にあるんです。それが意識の流れです。意識の流れの中に私たちはあったことを確信できる、その道は喜びの道。喜びの道はずっとずっと続いていきます。永遠に続いていきます。これが愛へ帰る道。愛は私たち、本当の私たちに帰る道をただひたすらに歩いてまいりましょう。そんなメッセージが絶えず流れています。愛の中でそのメッセージを受けていける私たちは喜びです。大池留吉氏が綴った文章、私の仮説、直感と、その文章に心を向けて受信した ① ② ② ② ② の文章を読んでいただいて、それらの内容から大池留吉氏のもとで30年余り学んできた学びの概略がわかると思います。 ① 私たち人間は目に見えて、耳に聞こえて、触れることができる形ある世界、肉の世界と言います、閉じるが本物だとしてきたこと。 2. それが唯一最大の間違い、誤りだということ。 3. よって速やかに意識の展開をすべきだということ。4、そうすれば次元移行という意識の流れを感じることができる。5、そして自分の中の愛に覚醒し、共に次元移行を果たす。というのが学びのポイントです。つまり、意識の展開と愛の覚醒が人生の唯一、真の目的ということになります。さらに付け加えるならば、天変地異というキーワードです。肉、形の世界を本物の世界だとする思いは、人間の心の中にこびりついてしまっているから、そのお掃除は並大抵のことではできません。肉、形を本物とする思いから、意識を本物とする思いへ、自分の意識の世界を変えていく作業、その作業を意識の展開と言っていますが、それは確かに難しい作業です。しかし、その一方で、意識の流れというものは厳然としてあり、今まさにそれは粛々として遂行されています。ということは、人間の心の中にこびりついてしまっている思いを一掃するために、想像を絶する規模の天変地異という切り札が私たちに用意されているということです。私たちはまず、大家留吉氏から、自分の心を見るということを教えていただきました。自分の心を見るとはどういうことでしょうか。自分の心の中にいろいろな思いが上がってくることはわかると思います。怒りだとか、憎しみだとか、妬み、嫉妬、競争心、責め裁き、支配欲、その他、人間の心の中は本当にたくさんの思いが交錯し、複雑回帰です。その人間の心模様は程度の差こそあれ、ご理解いただけるかと思います。しかも、それらはある一定の条件、環境の下では、人として当然に出てくる思いだということで、ある程度市民権を得ているから大変です。つまり、それがそもそも間違いのすべてなんだということは、誰一人考えもしませんでした。私たちは寝ている時は別として、起きて日々、見て、聞いて、人と接してという生活の中では、みんな自分の中からいろいろな思いを無造作に出していきます。しかも、出している思いがどんな思いなのかは全く無視した状態です。次から次へと思いを吐き出し、毎日毎日を過ごしているのがほとんどの人の現状です。それで、なんとかなんとか幸せな豊かな人生をと望んでも、本当の意味で幸せで豊かな人生は望めるはずはないんですが、そのことが全くわからない私たちになってしまいました。そんな私たちにも、みんなそれぞれの人生のどこかで促しがあり、気づきのチャンスがあります。しかし、目に見えて、耳に聞こえて、触れることができる形の世界、括弧肉の世界、括弧閉じるが本物だと思い込んでいては、本当は何を促されていて、何に気づいていかなければならなかったのかというところまで、そのチャンスを生かすことは残念ながらできません。だから、せっかく生まれてきたのに、ほとんどの人たちが本当の人生、本当の自分を知ることなくして、また死んでいかなければならないんです。それは全くの不幸せな人生です。それはそうでしょう。本当の自分を知らずに死んでしまうのですから。たとえ金と権力を欲しいままにした人生であっても、全くの不幸せな暗黒の人生です。しかし、人間というものは金と権力に群がる習性があります。それさえ手に入れれば安泰だと思う習性です。神か仏か、何とかのパワーか知りませんが、まか不思議な力を求めていくのも、その習性があるからです。そういう転生ばかりを繰り返してきたのが、私たち人間だったんです。あなたは、転生輪廻という言葉を聞いたことがあると思います。そして、輪廻から下脱するということも、どこかで聞かれたかもしれません。ただし、私たちはこれまでずっと間違った輪廻の中にあったんだということには、誰一人気づけませんでした。輪廻そのものが間違ってきたんです。だから、どんなに手を尽くし、 力を尽くしても絶対に本当の幸せ、本当の喜びなどわかるはずはなかったんです。間違った輪廻の中にあって真実の世界を知っていくことなど全くのナンセンスなことでした。そして私たちは今という時間を迎えています。その中で私たちはもうこの辺りで本当の人生を生きましょう。本当の自分との出会いを果たして、本当の幸せ、本当の喜びを知っていきましょうという流れがあることを伝えてもらいました。その流れを意識の流れと言っています。私たちはその意識の流れの中にあるんです。間違った輪廻を解消して、本来の軌道、すなわち愛から出て愛に変える軌道に乗ってください、と大家留吉氏は伝えてくれたのです。まず、どなたも自分の心を見るということをしていかなくてはなりません。自分の心を見て、自分の心が苦しかったということを知っていかなければなりません。苦しい自分の心を認めていかなければなりません。次に、なぜ苦しんできたのか、この苦しみの原因はどこにあるのかということも、心を見る、すなわち、自分の出してきた思いを見ることによって知ってそれを素直に真摯に認めていくことから始めなければならないでしょう。つまり苦しみの原因を自分の外に求めていくのではなく自分の中に苦しみの原因を探っていく必要があるんです。そうです。今現実に苦しんでいるのが自分ならば苦しんでいる自分自身に原因があるんです。つまりそれは自分の心の使い方、心の向いている方向が間違っているから自分は苦しいんだということが分かってこなければなりません。しかしほとんどの人は決してそうは思えません。自分が間違っているなんて思えないんです。どこまでも自分の正当性を主張していきます。正しい自分がなぜ苦しんでいるのかという点を追求せずになおざりにして、相手が悪い、あるいは社会が、何々がと常に自分の外に批判攻撃の思いを投げつけていきます。自分は全くの被害者なんです。それが世の常というものですが、やがてそういう人たちも自分がどんな思いを出してきたか、出しているかを確認していけば、自分の心が苦しいということにも、なぜ自分の心が苦しいのかということにも、おのずと気づいていくようになっています。そして、時間はかかるかもしれませんが、苦しい自分が間違っているんだと、自分の間違いに心から納得し、自らを修正するようになっていくんです。なぜならば、私たちの本質は愛だからです。愛には愛に目覚めさせていくパワーがあります。苦しい人生は本当の人生ではありません。人生は喜びなんです。愛である本当の自分からの声、思いを真摯に受け止めて本当の人生を生きましょう。そして人生は喜びなんだと心で知ってください。自分がどんな思いを出してきたか、出しているかを確認してください。思いというものはエネルギーなんです。エネルギーだから仕事をするんです。良きにつけ、悪しきにつけ、仕事をします。その自覚が私たち人間には全く欠けていました。思うということはとても大切なことなのに、私たちは思うということを非常に軽く見てきました。というよりも正しく思うことができなくなってしまったんです。正しい心の使い方、正しい心の向け先を知らずに来ました。心で何を思うとも勝手、自由ではないか。思うだけならば誰にも迷惑がかからないとして、心の向け先の管理をずさんにして、おろそかにしてきたんです。私たちは鏡に映る姿形を指して自分だと思っています。自分は目に見えるものだと思っています。私たちはみんな自分を見余っているんです。しかし、誰も自分を見余っているとは思ってきませんでしたし、今ももちろんそうです。私たち人間の判断の基準は、肉、形の世界にずっとありました。みんな肉、形を本物とする思いが基準、肉基準と言います。 括弧閉じるとなっています。その基準で何の不思議もなく毎日の生活を送っているんです。鏡に映らない心の管理はなおざりにして、鏡に映る形ばかりを追っていく生活です。しかし私たち人間を含む全ての存在の本質は意識、波動、エネルギーだというのが真実なんです。自分の本当の姿は目に見えないんです。自分が発信しているエネルギーにもっと注目しなければなりません。まさしく初めに意識ありきなんです。意識が基準とならなければなりません。意識を基準として物事を見て判断していかなければならないんです。そこに立ち返っていかなければ物事の本質は見えてこないことを大池留吉氏が綴った A4 用紙2枚の文章は語っていると思います。そして大池留吉氏の中の大池留吉の意識は次のようなことも語っています。私は神である。私は大池留吉の肉を使ってそのようにお伝えしていく時期がやってきたと思います。地球人類が我は神なりと言ってきた思いとは全く次元が違うことを心で感じていただける方の出現により、私は神ですという私の波動を正しく受け取っていただけることだと思います。私は今肉を持っていますが、この肉も間もなくこの地球上から消え去ってまいります。私が肉を持っている間は肉の世界の定めによりいろいろな言葉を発します。制約もされます。しかし肉がない私から発するものは言葉を通して流していきますが、それは全く今大池留吉という肉を持っている時のメッセージとは違ってくると思います。全く無駄がない。その私の波動を正しく受け取り、メッセージとして送ってくださる方の出現を私は待ち続けてきました。私は肉をなくした後、私の仕事をすることを喜びとしています。私の肉がある間に私のメッセージを受けたとしても、私もまた肉を持っていますから、そのメッセージがどの程度精度が高いのかは今はっきりとは申し上げられません。しかし、それは私が肉をなくした後、私の波動を正しく受け取っていただけることは本当に難しいことだということを通して感じていかれると思います。私は今肉を持っています。大池留吉という肉は、私の世界を感じていけばいくほどに肉の自分の世界が小さいことを感じています。だから私はその肉を置いて、私の思いをストレートに届けていける喜びだけをお伝えしたいと私に伝えています。そろそろ私もこの肉を話す準備をしていかなければなりません。肉で学んでいる人たちに、やはり私としてはそのことをはっきりとお伝えすることが大事だと思っています。肉を話した後、私はメッセージを本当にストレートに届けます。波動、エネルギー、ただただそれだけ。それをキャッチできる方の出現を私は心待ちしておりました。ようやくその準備を整えて、そして私は本来の仕事、本当に次元移行へ向かって突き進んでいく仕事ができることをただただ喜んでいます。私たち人間は大抵自分の頭を信じています。健康志向も相まって、そしてこの日本の国では超高齢化の時代に入っていますから、体を鍛えるとともに頭も鍛えようという風潮です。それはそれである程度いいと思いますが、それよりももっと自分の心を柔軟に素直に広げていきませんか。そして頭で納得できるものだけを信じようとするお粗末な自分にさようならをしていきませんか。目は口ほどに物を言うとか、目は心の窓とか言われていますが、まさしく自分の心の中の目で自分をもっと素直に見ていきましょう。真向かいになって自分を見ていきましょう。そして自分の中から伝わってくる思いに耳を傾け、心を傾けていけるような本当の意味で優しく賢明な人間によみがえっていきましょう。それには具体的にどうすればいいのかということにつきましては、先に挙げた 意識の流れ等の書籍を参考にしてみてください。そして本当にやってみようと思われるならば、しっかりと自分の動く心を見る習慣をつけて、自分の中から伝わってくる思いに耳を傾け、心を傾けてください。ただし、それはある意味、苦しくて辛くてやるせないことなんです。自分の中から伝わってくる思いはみんな、愛を捨てた結果の悲痛な心の叫びだからです。私たちはみんな、愛を捨て、ぬくもりを拒否し、否定してきたんだから、その心の叫びは、それはそれは凄まじいものです。一言で言えば、それは破壊のエネルギーです。闘争を繰り返してきた心の歴史は、どなたの中にもしっかりと刻み込まれています。しかし、愛、すなわち本当の自分に変えるためには、その心の中に風穴を開け、固く封印してきたものを自ら紐解いていかなければなりません。その道筋を、どなたもみんな通っていかなければならないんだと言えます。だから、ある時期苦しんでください。そして、自分に絶望してください。それでも、自分の中から伝わってくる思いに、耳を傾け、心を傾けることを焦らず、たゆまず続けていけば、やがて、心の中に響いてくる優しさ、ぬくもりを確認することができます。優しいな、温かいな、と。自然に涙が流れてくるでしょう。溢れてくるでしょう。だんだんそういう過程を経ていけば、はじめは何かわからなかったけれども、ひょっとしてこれが自分の中の愛、本当の自分というものなのかと思い始め、やがてその実体験を重ねることにより、その存在をだんだんに確信していけると思います。そうなってくれば、こんな幸せな時はないと自分の中が開けていきます。幸せを感じるのに、本当は何もいらなかったんです。幸せも、喜びも、ぬくもりも、みんなみんな自分の中にあったことが分かってくるからです。心の中の喜びも、ぬくもりも、みんなあなたのものです。そしてまた、心の中の闇もあなたのものです。闇をどんどん喜びとぬくもりへ返してやれるパワーがあなたの中にあります。それが愛のエネルギーです。愛のエネルギーの中に自分があった、私は愛そのものだったと心によみがえらせていくことが、あなたが今その肉を持ってなすべきたった一つの仕事でした。どなたの意識の世界にも絶えずこのようなメッセージが流れているんです。しかし、ほとんどの方は、目に見える世界、つまり自分の外に心を向けることに忙しくしていて、自分の中の声に、思いに心を向けることなどしていません。心を自分の中に向けずに、外に向けた状態で生活をし続ける毎日です。そんな中で、突然に不都合な、不具合な現象が起こってくると、当然のごとくに、我を忘れていきます。そして、情報収集に時間とエネルギーを注いでいくだけで、心の管理はなおざりです。苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、悔しいこと、等々のいわゆるマイナスの現象を、マイナスのエネルギーのまま心に留めてしまいます。その結果、時間の経過とともに、形の修復は可能でしょうが、心の方はそうはいきません。心に留めたマイナスのエネルギーをプラスのエネルギーに反転していく術を知らないから、どんなに時間が経過しても、苦しみ、悲しみ、悔しさ等々から自分の心を本当に自由に解き放つことはできないんです。それでは本来みんなプラスに反転していける愛のエネルギーの持ち主であるのにもかかわらず、そんな自分を知っていくチャンスをまたもや逸してしまったということになります。マイナスの現象を通して自分の中のエネルギーを確認したならば、それをどのように自分の中でプラスに転じていくかが問題なんです。それがそれぞれの人生の本当の岐路と言えると思います。だから、喜びとぬくもりの中にあった自分を知っていけるかどうかの分かれ道になる現象は、愛そのものだと言えるでしょう。そして、 マイナスの現象を通して確認した自分の中のエネルギーを本当にプラスに転じていくには、自分の中の愛に帰っていくしかないのです。ただ、愛に帰っていくと言いましても、自分の中に本当の愛があることを知らず、また信じられずでは帰っていきようがありません。だからほとんどの人は苦しみに沈んでいくだけです。さまよい続けていくだけです。見た目は元あった状態に修復されても、いいえ、それ以上に立派になっても、自分が帰っていく本当の場所を知らない人たちの意識の世界は苦しみの連鎖が続いていくのです。その一方で、愛に帰っていく術を今世学んでこられた人たちは本当に幸せな人たちだと言えます。いやいや、まだまだこれからだという人たちもいいんです。本書を読んでくださっているのだから、ただ今から自分の中の愛のエネルギーを知っていく方向に自分の一歩を進めてください。私たちはみんな思いの世界に存在しています。私たちは肉体という形を持っていても持っていなくても途切れることなく存在しているんです。そうは言いましても、肉体という形のありなしで生きている、死んでいるとしてきた私たち人間にとって、自分は途切れることなく存在しているなんて、とてもとても理解できないでしょう。まさに死んだら終わりがこの世の常識です。本当は生きていても、死んでいても、ただ自分の思いの世界に存在しているだけの私たちなんですが、生きているということと死んでいるということは全然違うとほとんどの人がそう思っています。では、こう表現しましょうか。思いの世界というものには二通りあって、一つは肉を本物とする思いの世界、そしてもう一つは意識を本物とする思いの世界です。その肉を本物とする思いの世界にずっと存在してきたのが私たち人間でしたといえばどうでしょうか。当然その中では肉体という形のありなしが大きく左右します。肉を本物とする思いの世界からは意識を本物とする思いの世界を伺い知ることはできません。肉基準ということは頭基準ということです。頭では自分がずっと永遠に途切れることなく存在しているなんていうことはとても理解できないのは当たり前です。一方、意識を本物とする思いの世界に自分の軸足があれば、そのことは自分の中で感覚的に捉えることができます。そうなってくれば、今のこの自分の姿、形を含む周囲の形の世界についての自分の見方が変わってきます。人生観とか世界観が変わってくるはずです。価値基準も判断基準ももちろん違ってきます。そして生まれてきた意味、人生の目的、死ねばどうなるのかということについて自分の心ではっきりと分かってきます。また心を見なさいということがどんなにすごいメッセージなのか、あなたは愛です。というメッセージがどんなにすごいのかもしっかりと自分の中で確認できるでしょう。そうなってくれば、それらを感じて知っていける絶好のチャンスに出会っている自分たちは本当に幸せ者だという以外にないとあなたの心に響いてくるはずです。どんなに優秀な頭脳を持っていようが、才色兼備であろうが、由緒正しき家系であろうとも、財力、権力、知力が思いのままであっても、将来を嘱望されていても、違う、全く違っていたんです。生まれてきた意味も、人生の目的も、死んでどうなるのかも、全く知らずに生きて死んでいくことが、どんなに自分にとって冷たく、やるせなく、愚かなことなのか、おのずと分かってくると思うんです。だから、いろいろな現象を通してしっかりと学んでいくようになってきます。自分の本当にするべきことがありました。それは老いも若きも男も女もなく万国共通のことでした。私たちは死んで終わりではありません。死んでも生きています。死んで人生をリセットできません。リセットするためには自分の心を見るしかありません。 何で生まれてきたのか、何をするために生まれてきたのか。意識、エネルギーである私たち人間がなぜ肉体という形を持ってくるのか。そもそも意識、エネルギーが形を持つとはどういうことなのだろうか。もちろん頭を巡らしても答えは出てきません。答えは正しい瞑想を積み重ねてそれぞれの心から引き出していきます。自分の心から引き出していくことが心でわかるということです。そういうことをしていくことが本当に自分の人生を生きるということではないでしょうか。私は自分が本当の意味で生きて、そして死んでいった人生をただの一度も送ってこなかったことを知りました。さて、あなたはどうでしょうか。私はだから学びの中で今世こそという思いで生まれてきたことを感じて知っていきました。その思いに忠実に、私は今世の私も、そして250年後の来世の私も従っていくだけです。さて、あなたはどうでしょうか。愛へ帰ろう、ぬくもりへ帰ろう、喜びとともに。私はようやく自分の中でこのメッセージを聞くことができた今世でした。肉、形の中に真実はないということを自分の中ではっきりと分かっていくのに、どれだけの時間を経てきたことか。すべての苦しみの原因はそこにあったと知って、そして自分の中が変わっていき、そこから見えてくるもの、感じてくるものによって、また自分の中を感じていくことを繰り返す。私はそれを自分と自分の対話と表現していますが、どんなこともすべて自分の中で行われているんだということが、学びに触れ、学んでいく中ではっきりとしていきました。自分は思いの世界に生きている。だから死んでも死なないんだ。思いを消滅させることはできない。自分は思いとして永遠に存在するということでした。だからこの思いの世界が変わっていかない限り、永遠に本当の自分がわからないことになります。そして思いの世界が変わっていけば、自分を苦しめているのは自分でした。喜びの自分を広げていくのも自分です。全部自分次第でした。と心で分かってきて、ああ、思うことが嬉しい。思えることが嬉しい。思えることが幸せ。本当にこんな人生があったんだ。となっていきます。そんな愛に変える我が道を、ただひたすらに真摯に淡々と、そして喜んで歩いていく。それはすべての人たちに用意されていることです。学びに集っている、いない、そして肉を持っている、いないに関係はありません。本当に関係がないことが瞑想をして心を向けていけば感じられます。すべての存在に用意されているこの道、目には見えない、しかし意識がキャッチできる愛に変える道が確かにあります。意識と意識が響き合い、通じ合う喜びを感じていけば、心からどんどん吹き上がってくるのは、ただ喜びだけなんです。そしてそれだけに、では、この目に見え、耳に聞こえる空間は本当に一体何だろうかと思います。しかし、意識と意識が響き合い、通じ合う世界を心で感じることがなければ、目や耳を通して実感している世界をやはり重視していくでしょう。どれだけそれは影なんだと叩き込まれても、現実実感としてある肉形の世界に軍配が上がるのではないでしょうか。肉を持ちながら、意識の世界だけが実在の世界なんだということを信じきる難しさです。しかし、私は自分の心で感じてしまったんだから、もうそういうことは言えないです。どれだけ絶望し、どれだけ待ち望んできた今であるか、自分の心で知ってしまいました。肉を持ち、この道をまっすぐに突き進んでいく厳しさ、難しさもさることながら、その喜びは例えようもないものです。だから、心を向けていくだけです。思いを馳せていくだけです。正しく思う、それだけでした。今一度、あなたのその肉体を動かしているものは一体何なのかと思ってみてください。あなたの頭ですか？ 頭脳が指令を発して、あなた自身は動いているのでしょうか。肉基準ではそうでしょう。世の中は肉基準で動いていますから、それには何の異論もないと思います。頭でいろいろと思考を巡らせて、そして体を動かしていく、行動を起こしていくということですが、では、その頭脳が指令を発する、その指令とは一体どこからやってくるのでしょうか。私たちは意識が基準ですというメッセージを発信しています。あなたのその肉体を動かしているあなたの中のエネルギー、すなわちエネルギーとしてのあなた自身をしっかりと知ってください。それがあなたが肉体という形を持って今そこにあるということなんです。あなた自身がエネルギーであるということを知っていくために、今あなたは一つの肉体を持って生活をしています。それぞれの人生があるんです。そのことに一日でも早く気づき、みんな人生の本当の目的に沿って本当の人生を歩いていきましょう。喜びの人生に巡り合ってください。生まれてきたことに、産んでくれたことに、心の底からありがとうと、本当に心の底からありがとうと、自分に限りなく優しく言えるようになりましょう。本当に自分に優しく、ただただ優しくなってください。自分の心の叫びをしっかりと聞いてあげられる自分にまずなってください。自分では一生懸命に生きたつもりでも、あっという間に時間が過ぎ去り、わけがわからないうちに死んでいく人が5万といます。今世、学びに集っている人たちも何度も何度も嫌というほどそういう転生を繰り返してきたんです。本当の自分を知らずに、偽物の自分に磨きをかけて、全くくだらない時間を費やしてきたものです。いいえ、それどころか、多大なるヘドロ、悪臭を垂れ流し、放置してきました。しかも、そのことを全く知らずに存在してきました。これほど無知なことはありません。あなたはどれだけ自分は無知でしたと気づいておられるでしょうか。あなたのその肉体は、今のあなただけのものではないことを感じてください。今のその肉体にすべてを託してきた自分の思いを感じてください。そしてその肉体をただひたすら愛に変える道に誘うために活用してください。肉体は大切です。大切なものです。ただしその思いと肉が自分だとする思いとは相入れないことをしっかりと知って自分が決めてきた愛に変える道と出会ってください。みんなこうして生まれてきて今があるんです。産んでいただいたんです。この潜在一遇のチャンスをしっかりと生かしてください。日々正しい瞑想を重ねていく中で、自分の心の中の喜びとぬくもりが信じられるように、そしてその世界が自分の本当の世界だったと確信が持てるようになってください。私は愛そのものでした、と心を深めていってください。共に歩みを進めていきましょう。本当はみんなそれぞれに愛へ変える道を行こうとしています。スムーズに行っている人もあれば、そうでない人、そんな道があることさえまだ知らない人、気づいていない人、様々です。様々ですが、中の意識たちはみんな必死になって愛へ変える道を行こうとしています。それはみんなに共通のことです。みんなとは、学びに触れている、いないに関わらず、また、肉を持っている、持っていないに関わらずということです。なぜならば、愛へ帰る道、愛に戻る道しかないからです。それ以外に何もないからです。みんな愛、愛の中に存在していることに気がつけば、喜んで、ただ本来の自分に愛に目覚めていきます。そしてさらに目覚めさせていくように自分を誘っていきます。だからすべてが良しなんです。すべてがプラスなんです。マイナスなんて存在しない。マイナスはプラスでした。肉、形から見ればそんなことは絶対に思えません。マイナスはマイナス。マイナスとプラスは違う。それが肉基準の見方、捉え方でした。それを徹底的に自分に伝えてくれるものが、これから起こってくる天変地異というエネルギーでしょう。天変地異はこれからです。250年に至る時間、 激震の時間です。どうぞその中で肉基準と意識基準の違いをしっかりと確認して、次元移行という意識の流れに自分を乗せてください。